今日のクリスマスのメッセージのタイトルは、クリスマスは奇跡の時というタイトルであります。クリスマスは奇跡の時というタイトルです。1986年12月の22日にダン・クレイナートというアメリカの高校生がですね、大きな神様からのプレゼントをいただきました。彼は生まれつき心臓に疾患があり、病気があって、しばらくの間ずっとですね、それは大した問題にはなっていなかったんですが、高校2年生の時から何か呼吸がだんだんと苦しくなってきて、車の後ろに乗っていって座っているだけでもだんだんと呼吸が苦しくなってきました。お医者さんは心臓に問題があるということをお父さんお母さんにずっと指摘してたんですけども、心不全の兆候が高校2年生の時から強く現れてきました。そしてお医者さんは、これはもう心臓移植による以外に解決の道はありませんとおっしゃいました。それで家を離れてお母さんとともに病院の近くにアパートを一室を借りまして、そこにお母さんとこのダン君とですね、一緒に住むようになって、心臓の提供者を待つようになりました。心臓手術というのは非常にお金がかかるんですが、スタンフォード大学というアメリカでも非常に素晴らしい大学の医療チームの心臓移植のそのプロジェクトの中に彼は含まれることができるようになりました。しかし多額のお金がかかるということで、このダン君のお父さんお母さんの友人たちや教会の人たちや近所の人たち、いろんな人たちが献金を集めてくださったり、またある人たちはケーキとかコーヒーとかを提供してバザーをまたしたりしてですね、いろんな形でお金を集めて必要な金額が準備されました。それでダン君は、心臓提供者が現れたらいつでももう心臓移植手術を受けることが可能になったんですが、なかなか彼にふさわしい提供者が現れませんでした。それで12月22日になって、もうこの今年はもうダメねということで、クリスマスも近づいているので、とにかく家に帰りましょう、そして家に帰ってクリスマスの準備をしましょうということで、お母さん、そしてこの息子と、また迎えに来てくれたお父さんと一緒に家路に向かっていったんですが、家に帰ってくるなり、おばあちゃんが戸口に出てきて、早くして、もう心臓の提供者が現れたから今から病院に行かなきゃダメよって言って、で4時半までに行かなければもうその心臓ダメになっちゃうからって言ってですね、午後の4時半までにとにかく行かなきゃということで、もうハイウェイパトロールもあなたたちを探してたし、ヘリコプターでも あなたたちのためにということで用意されてたり、もうとにかくメディアもそれを聞いてですね、ラジオなんかでもあなたたちを探してくれてたのよと言ってですね、すごい体制が組まれてたんですけども、すぐにこのおばあちゃんが手配してくれてまして、それで救急車が呼ばれ、そしてすぐ近くの空港からセスナ機で病院の近くまで飛んで行ってですね、4時半の4分前にその病院に到着し、そして手術を受けることが可能になったんですね。そういった12月22日の慌ただしい時となりましたけれども、彼は心臓という最高に素晴らしいクリスマスプレゼントをいただくことになったんですが、手術を受けて2日間は意識朦朧としてたそうですが、25日になって彼は4日後ですね、意識もはっきりしてきて、少し起き上がることができるようになりました。そして今まで感じたことのない心臓のこう楽さといいますか、自然さというものを彼は感じたそうですが、その時に看護婦さんがですね、たくさんの手紙はがきを持ってきてくれました。あなたのためにたくさんの人たちが祈ってくれてたのよ、励ましの手紙がたくさん届いてます。それで、まずダン君はですね、神様に、クリスチャンでしたので感謝して、そして、クリスマスということで、まず僕聖書を読みたいと言って、ルカによる福音書2章を彼は開いてクリスマスの歌詞を読みました。それから皆さんから寄せられた手紙一通一通に目を通し始めたんですけども、特に一通の手紙が彼の目に留まり、また 非常に心を打たれる経験をいたしました。それは心臓提供者のお父さんお母さんからの手紙でありました。もうこの手紙を読み始めると声が詰まってもう声にならないほどでした。こういった内容でした。私たちはあなたに会ったこともありませんが、主人も私もあなたとご家族に大きな親しみを覚えています。それはあなたに心臓を提供したのが私たちの一人息子のロイドだからです。あなたがロイドの心臓をもらってくださったことを知り、一人息子を失った私たちの悲しみはずっと耐えやすいものとなりました。愛を込めて、ポール&バーバラ・チェンバース。このように両親からの手紙が書かれていました。それを読んでダン君は次のようにその時の経験を書いています。涙が止まりませんでした。そして突然、なぜ僕がクリスマスを祝うべきなのか、本当の理由をはっきり理解できたのです。チェンバーズさんの一人息子も死ぬことによって僕に命を与えてくれました。神の一人息子も死ぬことによって僕たち一人一人に命をプレゼントしてくださった。それも永遠の命を。イエス・キリストがこの世に生まれてくださったことを大きな声で感謝したくなったのでした。そして臓器提供者カードに署名をし、これ以上のものはない最高のクリスマスプレゼントをしてくれた一人の青年のことを考え、神様に心からの感謝の祈りを捧げたのです。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日このクリスマス礼拝の中で私たち一人一人にあなたのご愛を知らせてくださり、またあなたの御臨在をもって私たちを取り囲んでくださっていることを感謝いたします。一人子をお与えになるほどに私たち一人一人を愛し、私たちの人生に関心を持ってくださり、導いてくださっているあなたであることを感謝します。どうぞ今日私たちが心を開いて、素直な心を持ってあなたの御言葉を受け入れ、あなたの御霊のささやきに耳を傾けることができるように助けてください。このクリスマスの時、私たちももう一度どんなに大きなプレゼントをあなたからいただいているのかを理解することができ、また心豊かなものとして私たちも分かち合う心において成長することができるように助けてください。これからの時を委ねてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。人は皆新しい心を必要としています。誰もが心臓を新しく必要としているということではありませんが、中にはこのダン君のように心臓の病気を得てですね、どうしても心臓移植をしなければならないという人たちもあります。しかし私たち全てに言えることは、誰もが新しい心を必要としているということです。聖書は人の心は何よりも陰険で、それは治らないとエレミア書17章の中で教えています。またローマ人の手紙の3章10節では、義人はいない、一人もいないとあります。ローマ書3章23節では、すべての人は罪を犯したので、神の栄誉に、神様の栄光、神様の基準に達することができないと教えられています。つまり私たちは生まれながらにアダムの子孫として罪人の性質を持っており、この罪人の性質、この私たちの自己中心な、自分勝手な、この不従順な私たちの心が新しくされる必要があるということであります。エデンの園で、あのアダムとエヴァが罪を犯して以来、その子孫として生まれてくる私たちは皆新しい心を必要とするものとなりました。ヨハネ3章3節ではイエス様がおっしゃっています。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。私たちが誠の神様を知るためには、誠の神様の語りかけを聞くことができるようになるためには、生まれ変わるということ、新しい心をいただくということが必要になります。ちなみに心臓の手術においてですね、どのようにしたら心臓のこの移植手術が可能になるか、3つの条件があるというふうにあるお医者さんが書いていました。 心臓移植には3つの条件があるんだと。まず第一のことは、その心臓の病を持っている人が、もう私の心臓はもうこれ以上ダメだと、もう心臓移植により新しい心臓が提供されることによってしかもう私は生きることができない、今持っているこの心臓はもう限界ダメだという、そういう判断がお医者さんによってなされる必要がある。そして本人もそれを自覚する必要があるということです。これが第一の心臓移植の条件であります。第二の条件は、健康な病のない心臓を、提供してくれる人があるということです。それはまたその心臓を持っている人の死を意味しているということでもあります。これが第二の条件です。そして第三の条件は、心臓の提供者が現れたときに自分の意思を持ってその心臓を受け取ります、どうぞ心臓移植をしてくださいというお医者さんに対する同意というものが必要だということです。新しい心の提供については、イエス様が十字架の上で、私は皆さんの罪の身代わりに死んでくださることによって、私たちはイエス・キリストの命を受け取るということが可能になりました。罪の許しを受け、心に神様の清めを受けて、新しい神様が与えてくださる御霊、新しいキリストの心を受け取ることが可能になりました。しかし問題は1と3なんです。私たちが自分で、私には新しい心が必要です、神様から新しい心をいただく必要があります、私は罪人ですということを私たちが認めるかどうかという問題です。そして3番目の問題である、私はキリストが提供してくださるこの新しい命を、新しい心を受け取ります、その同意が必要であるということです。喜んで心を開いて新しい心を神様からいただく気持ちがあるかどうかという問題でありました。ルカによる福音書1章をもう一度お開きください。マリアは同様なチャレンジをここで受けております。ルカによる福音書1章の31節、お読みします。ルカによる福音書1章31節、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。まだ結婚もしてない処女マリアに対して御使いが現れて、あなたは聖霊によって身ごもりますと言われたんです。ずいぶん迷惑なお告げでありました。今は祝福されたマリアというふうに言われますけれども、しかし本人にとって、またヨセフにとっても、これは非常にある意味迷惑な、非常に危機的な、危険を伴うお告げでありました。神様からの介入でありました。やり取りがありましたけれども、しかしマリアは御使いの言葉を受け止めて、37節38節をお読みします。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていったと。マリアは御使いを通して告げられた神様の御心に対して同意したんです。それを受け入れる決心をしたんです。それであのイエス様の母親となるという奇跡が可能になったわけです。皆さん、私も一緒です。私はイエス様の命を必要としています。新しい心を必要としています。どうぞイエス様、私の心に入ってきてください。私の罪を許し、そして私の心に入ってきて、私の主人になって、私の人生を導いてくださいと、私たちが神様の御心を受け取るときに、奇跡が私たち一人一人のうちに起こるんです。このことは旧約聖書の中でも約束されていました。一箇所旧約聖書を開きます。どうぞルカの一章に何かを挟んでおいてください。開きにくいところですが、エゼキエル書の36章です。 エゼキエル書36章26節です。エゼキエル36章26節に、紀元前6世紀の預言者でありましたエゼキエルが私たちの時代のことについて予言をしていました。一緒に26節読みましょう。3、はい。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。アーメン。新しい心を与える。御霊を与える。御霊によってあなた方の心が新しくされる。その予言をエゼキエルはしていたんです。このことが私たちの時代に可能になったんです。なぜならばイエス様があの十字架で皆さん私の罪の許しのために身代わりに死んでくださって、私たちの心が清められるように、新しくされるように道を開いてくださったからです。ですから全ての条件は整えられています。私たちが心を開いて神様の御心を受け止めるということが大事です。クリスマスの奇跡をマリアがまず体験しました。そしてまた先ほどダン・クレイナート君の心臓移植のことをお話ししましたけれども、私たちもこの新しい心をいただくということが可能であるということです。しかし私たちはクリスマスの第二の奇跡があるということを覚えなければなりません。それはイエス様を信じますと言っただけでは私たちはまだ不十分なものです。イエス様を心にお迎えした状態というのは、使徒パウロによれば幼子のイエス様が私たちの心に誕生したようなものだということです。このイエス様が私たち一人一人のうちで成長されるように、それをガラテヤのクリスチャンたちのためにパウロは祈っていると言っています。いつまでもイエス様が幼子のままであってはならない、いつまでも私たちの心の隅に追いやられているようなお方であってはならないということです。イエス様が私たちの人生の主人となって実は導いてくださるんだということです。ここにワクワクするようなクリスチャン人生というのがあるんです。つまり神様に導かれる、御霊に導かれるクリスチャン人生というのがあるんです。クリスマスの第二の奇跡といいますか、私たちに提供されているクリスマスにまつわる奇跡というのは、神の御霊に導かれることが、神様の御霊に導かれる、これは誰もが経験できることではありません。イエス様を信じた後でもイエス様を覚える必要があるんです。イエス様を目の前に置く必要があるんです。イエス様に祈る必要があるんです。イエス様の語りかけに、あるいは御霊と言ってもいいでしょう。イエス様は御霊によって私たちのうちに御臨在くださっているので、このイエス様の御霊の語りかけに私たちは敏感でなければならないんです。使徒パウロはそのことを何度も私たちに教えています。特にローマ書の8章のところをまたお家で読んでください。今朝はガラテヤ書のところを1箇所だけ開きたいと思います。あちこち開いて申し訳ないんですが、ガラテヤ人への手紙の5章を開きください。使徒パウロの言葉です。ガラテヤ人への手紙の5章、何箇所か読みたいと思います。5章の16節です。ガラテヤ5章16節、ここ一緒に読みましょう。3、はい。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。アーメン。イエス様を信じた人は御霊によって歩むということが 可能になります。でも同時にクリスチャンになったということ、新しい心をいただいたということは、実は残念なことですけども、古い思い、聖書が肉と呼んでいるものが私たちのうちにはまだ残っているんです。アダムから受け継いだ罪の性質が未だに残っています。ですから新しく生まれ変わったクリスチャンは必ず心の葛藤を経験します。御霊の思いと肉の思いの葛藤を経験するんです。神様の語りかけも聞くことができるけれども、今まで慣れ親しんだように自分の思いで自分勝手に私たちは生きることも可能なんです。要は私たちの心をどちらの思いが占めるかということです。私は例えて言いますならば、私はもう本当に歌があんまり好きではなかったんです、小さい頃から。だから歌謡曲にしても何にしても全部うろ覚えです。学校のでせっかく習った音楽もかなりうろ覚えですから、私が歌い始めると周りにいる人はもう本当に不協和音で嫌な気がしてくるようです。で、それを克服するためにクワイアに加わらせていただいて、少し良くなったかなと思います。で、オカリナをやり始めてもう少し良くなったかなと思うんですけれども、オカリナを一生懸命練習すればするほど、前にもお話したことがあるかもしれませんが、一つの問題が起こってきたんです。私の口から出てくる鼻歌が聖歌ではなくなってきたんですよ。イエス様を褒めたたえるコーラスではなくなって、オカリナで練習している曲が口から出てくるわけですよ。あれと思ったらね、お風呂であれと思ったら、この世の歌を歌ってるわけですよ。オカリナ練習で一生懸命覚えてるのが出てくるわけです。なぜかというと、その曲が私の思いを占めるようになってるからなんです。心にあるものが口から出てくるんです。それと同じことが皆さんや私に起こりうるということです。もし私たちの心と思いが神様の御言葉によって、あるいは神様の御心というか神様の思いによって占められていないならば、この世のものが私たちの思いを占領してしまうということです。で、主の御心は何かと言いますと、ガラテヤ書5章の22節のところにあります。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありませんとありますが、私たちの思いが神様の言葉によって支えられている、満たされている、神様の御霊によって満たされているならば、愛と喜びと平安、柔和さ、こういったものが私たちを支配しているということなんですよ。そうでないときは、この世のものが、肉が支配しているということなんですよ。じゃあ肉はどのようなものであるか、このガラテヤ書のところで詳しくパウロは語っています。5章の19節から、肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。神様の国のご支配、天国の味わいというものが、もし肉が勝ってしまうならば、私たちから消えてなくなるということです。で、私たちは自分の姿というのは残念ながら見えないんです。でも周りにいる家族であるとか他の人たちには、今この人に命、キリストの命が動いて働いているかどうかというのは見えるんです。愛、喜び、平安、寛容、そういったものが内側にあるならば、それを周りの人は感じるんです。それは流れていくんです。でも、もし私たちのうちに強い妬みがあったり、裁く思いがあったり、恨みがあったりすると、それはまた流れていくんです。周りの人たちの方が私たちのことがよくわかります。残念ながら私たちは自分に関しては見えないものなんです。 ですからイザヤ書の中で神様は私のしもべほどの盲目なものがあろうかと言ってイザヤを通して語っておられます。残念ですけど私たちは自分の姿が見えない。だから私たちは兄弟姉妹との交わりを必要としているんです。だから私たちはこうして礼拝に一緒に集まったり神様を賛美することが必要なんです。その中で自分が持っていたものが取り払われていくんです。神の命が私たちを支配するようになるときに、その影響を受けるときに、私たちが占領されているその暗闇が明らかにされ、光が来るときに消えていくわけなんですよ。ですから私たちは一緒に集まる、一緒に交わる、一緒に神様を賛美するということはとても大事になります。でも一週間に一回だけではダメなんですよ。どんなにすごい食事でも、もう食べ放題に行って、あ、これで一週間大丈夫ということはありえないんです。もう時々もう家内ね、 お昼ご飯とかたくさん食べたら、あ、もう夕ご飯いらないぐらいだねって。でもすぐ家内は笑います。どうせまたすぐお腹すくわよって。本当にその通りになるわけですよ。夜になるとちゃんとまた夕ご飯食べたくなるわけなんです。で、私たちは毎日毎日食事を必要としているように、毎日の生活の中でやはり神様の御言葉に親しむ必要があるんです。そして神様の前に祈る必要があるんです。そして神様を賛美する必要があるんです。そうでないなら、あ、皆さんの趣味は何でしょうか。私のように音楽の趣味を持つようになられたとしたら、それが私たちを占領してくるんです。今度は皆さんの趣味が絵であるならば、絵のことがそれを占領してくるんです。悪いことではないんです、その趣味というのは。でもそれが私たちを占領するということも知っておかなきゃなりません。イエス様と一緒に歩むためには、私たちは神様の言葉を心と思いに受け取っていかなきゃならない。そして神様の御霊によって満たしていただき、導かれていかなきゃならないんです。そうでないならば、天国の味わい、神様の国のご支配を私たちは失ってしまうんです。そして知らず知らずのうちにこの世に引き込まれて、いつの間にか心を固くなにして、神様の御霊に導かれるということが全く私たちはわからないものになって、知らないうちにサタンによって動かされることになるんです。サタンはものすごく巧妙です。関西聖書学院で学んでいたときに、学院長のスンベリ先生が、何でも何とかの霊よと言って霊をつけ取られたんですよ。もう怠慢の霊とかね、もう恐れの霊、まあ、恐れの霊は聖書の中に書いてありますけれども、汚れの霊のことも聖書にありますが、とにかくいろんな霊を持ってですね、もういろいろと名付けて言っておられたんです。ちょっと言い過ぎじゃないのと、そんな例があるのというふうに思ったりもしてたんですが、今はっきり分かることは、確かにそういうものがあるということです。水曜日の夜今学んでいるジョイス・マイヤーさんの本の中に、消極的な例というか受け身の例ということも語ってらっしゃいますけども、そういうものも用いてサタンは働いてくるということです。私たちの心をとにかく神様から引き離して、神様にある喜び、平安、力というものを私たちが味わえなくさせてしまって、私たちを無力にしてしまって、もうそうなったらもうサタンにとって私たちは何にも恐ろしくないんです。もうサタンの手先として私たちが使われるわけなんです。私たちは落胆の霊から、恐れの霊から、汚れた霊から解放されて、そしてキリストの御霊にある愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制といった、そういったものが私たちから流れていくようになる。これが神様の御心であります。あの使徒パウロでさえも、ローマ書7章を見ると、もう誰がこの死の体から私を解放してくれるでしょうかと言って、クリスチャンになった後、イエス様を信じた後に彼は非常に苦しんでいます。そういった苦しみ、葛藤が私たちの経験として確かにあります。でもそういう中で、改めてイエス様が十字架で皆さんや私のために血を流してくださっただけでなく、古い皆さんや私と一緒に十字架で死んでくださった、これが大きな恵みなんだということをもう一度覚えたいと思います。あの使徒パウロもガラテヤ書の2章20節で、私はキリストと共に十字架につけられました、 もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているのです。私が今この世にあって生きているのは、私のためにご自身をお捨てになった御子を信じている信仰によるのです。彼は告白しています。私たちのうちにイエス様が宿ってくださいました。もし皆さんがイエス様を心から信じて受け入れます、イエス様私の罪を許してください、心に入ってくださいと告白されたのならば、皆さんのうちに主の御霊があるんです。ですから朝ごとに祈りましょう。主よ、今日もあなたが私を導いてください。今日もあなたの奇跡を経験させてください。小さな奇跡は毎日の生活の中でも経験できると思います。これは御霊の導きというのは直感的にやってきます。人によってこの直感が優れている人と優れていない人がありますけれども、イエス様に心を明け渡していくならば、私たちの御霊にある直感力というのは磨かれていくことが可能なんです。今日はメッセージが短くなりますけれども、最後にとっておきのクリスマスという本から一つのお話を分かち合って終わりたいと思います。とっておきのクリスマスというのはアメリカのクリスチャンの間で非常に人気のあるガイドポストという証の雑誌があるんですけども、その中でクリスマス の心に残る、心を打つ物語ばかりを集めて、命の言葉社から1997年に出されたんです。でこれを妻が買ってくれまして、それを読みましたら、12の心を温まるお話がこのとっておきのクリスマスという本の中に書いてありました。ほのぼのとした、また非常に感動的なお話が10にあります。その中の一つについては、先ほど心臓移植のダン・クレーナート君のことをお話しましたが、もう一つのお話はエリザベス・キング・イングリッシュというすごい名前ですね。エリザベス・キング・イングリッシュというその女性が書いておられた証であります。この人は雑貨屋さんを営んでいた方ですが、どうぞお聞きください。何しろもうこれでメッセージ終わりますから、時間はまだ11時半ですから、ゆっくり聞いていただきたいと思います。夫のハーマンと私は店の戸締まりをすると、疲れた体を引きずるようにして我が家に向かいました。1949年のクリスマスイブの夜もすでに11時を回っていました。当時私たちはかなり大きな雑貨店を営んでいました。冷蔵庫、トースター、蓄音機をはじめ、自転車、人形の家、またゲーム類に至るまで、ありとあらゆる品物を扱う何でも屋でした。夕刻までにおもちゃ類はほとんど売り切れ、注文で取り寄せた品が一つ残っただけで、あとは全部売れてしまいました。注文されたものがちゃんとお客に手渡されるまでは、店を開けておくのが私たちの習慣でした。どこかの子供のプレゼントが店に残っていたのでは、クリスマスの朝の目覚めが悪いというものです。けれどもあるお客が手付金を払いながら取りに来なかったため、その年は一つだけ品物を残したまま閉店せざるを得なかったのです。さて、12歳になる息子のトムと夫と私は、クリスマスの朝は早くからクリスマスツリーの下でプレゼントを開けました。けれども正直のところ、この年のクリスマスはなぜか気持ちが乗りませんでした。それまでは子供らしく大はしゃぎをしていたトムは成長期で、その年はただ服とゲームが欲しいと言っただけでした。そして朝食が終わるとすぐに近所の友達の家に遊びに行ってしまいました。夫も、もう一寝入りするか、起きていてもしょうがないからなとつぶやきながら、部屋に引っ込んでしまいました。私は一人で台所の片付けを始めました。9時近くでした。外は冷たいみぞれでした。風で窓がガタガタ音を立てています。こんな日に外出しなくてよかったわ。暖かい部屋の中にいられることが何ともありがたく思われました。台所が終わって、今に散らかった包装紙やリボンを片付け始めました。その時でした。不思議な力、強力な意志のような洗いがたい力が、店に行きなさいと命令するのです。 それまでに一度も経験したことのないことでした。そんなバカな、窓から外の凍った歩道を見下ろしながら、私はその不思議な力を振り切ろうとしました。けれどもその力は私を捉えて離さず、ますます強くなるようでした。店を始めてから10年になりますが、クリスマスの日に店を開けたことは一度もありませんでした。クリスマスの日に商売をする人などまずいません。それに店に行って何があるというのでしょう。行きたくもないし、行くつもりもありませんでした。けれどもそれから1時間というもの、心の内にますます強くなる必要な声と戦い続けなければなりませんでした。そしてとうとう根負けして身支度を始めたのです。それでもなお言葉に言い表せない、何とも不思議な気持ちがしていました。ねえあなた、私店まで行ってくるわ。夫は驚いて目を開けました。店に何かあるのか。特にどうってことはないのだけど、家にいてもすることもないし、ちょっと歩いてくるだけよ。自分の言葉が言い訳がましく響きました。夫はなお反対しましたが、すぐに帰ってくるつもりよと言うと、じゃあ行っておいで。しかし何だって店に行かなきゃならないんだと全く理解できないという様子でした。グレーのウールのコートに帽子をかぶり、長靴と赤いスカーフ、そして手袋に身を固めました。こんな重装備も外に出ると何の足しにもなりませんでした。冷たい風は体を突き刺し、みぞれが肌に痛いほどでした。家から店までの2キロ足らずの道を何度も何度も転びそうになりながら、のろのろと進みました。あまりの寒さに体が凍え出します。凍傷にならないように両手をコートのポケットに突っ込みました。こんな悪天候の日には外出しなければならない理由はなかったのです。やっと店が見えてきました。店の前に黒人の男の子が2人立っています。1人は9歳ぐらい、もう1人は6歳ぐらいでしょうか。一体何をしているのでしょう。首をかしげました。ほら来ただろ。大きい方の声が子が呼んでいます。嬉しさを隠せない様子で小さい子に腕を回します。僕知ってたんだ。おばさんが来るの。小さい男の子の顔は涙でぐしょぐしょでしたが、私に気がつくと大きく目を開いて泣き止んでしまいました。僕たちこんなに冷たい雨が降っているのに一体どうしたの？私は二人に声をかけながら、急いで店の中に男の子たちを入れると、ヒーターをつけました。二人とも冷え、凍えています。こんな日はお家にいなきゃダメでしょう。この子たちは帽子もかぶらず、手袋もしていません。靴は今にもつま先が口を開きそうです。ヒーターの前に引っ張っていって、氷のような二人の手を交互にこすってやります。僕たちおばさんを待っていたんだ。二人は普段の開店時間である9時から店の前で待っていたというのです。どうして？どうして待ってたの？弟のジミーにはクリスマスプレゼントが何にもなかったの。兄はジミーの肩を軽く抱いて続けました。それでスケートを買いたいんだけど、ジミーはスケートが欲しいんだ。お金は3ドル持ってるよ。ほらね、おばさん。彼はポケットからお札を出してみせました。お金に目をやり、二人の期待にあふれた顔に目を移しました。そして店の中を見渡しました。ごめんなさいね、もう全部売れちゃって何にも。そう言いかけて注文の棚に目が行きました。ちょっと待って。奇跡でした。包装紙を見ると、中から紛れもないスケートが出てきたのです。ジミーが手を伸ばしました。私は心の中で叫びました。主よ、どうかサイズが合いますように。奇跡に奇跡が続きました。スケートはジミーの足にぴったりだったのです。兄はジミーの右足にスケートを履かせ、紐を結び終え、寸法がちょうどいいのを見届けると、立ち上がって持っていた紙幣を渡そうとしました。お金はいいのよ。とても二人に払ってもらう気持ちにはなれませんでした。このスケートは持って行ってちょうだい。それからこのお金で手袋を買えるわ。二人ともただまばたきをするだけでしたが、やがて目を見開くと、これほどの嬉しさはないというようににっこりしました。スケートは私からのプレゼントであるということがやっと理解できたようでした。ジミーの目に浮かんだ純粋な喜びは 何とも美しいものでした。それは私にとって何よりの祝福でした。塞いでいた気分も晴れ、心が軽くなりました。二人の体もやっと暖かくなったようです。ヒーターを消して一緒に外に出ました。よかったね、よかったわね。ちょうどいい時におばさんが来て、もうちょっと長く立っていたら凍え死んでいたかもしれないわよ。でもどうしておばさんが来るってわかったの？だって僕イエス様におばさんをよこしてくださいってお願いしたんだもの。男の子は私から目をそらさず静かに言いました。背筋がゾクゾクしたのは寒さのせいではなかったようです。実に神様がすべてを計画されたのでした。バイバイと手を振ってその男の子たちと別れました。もはやつまらないクリスマスどころではありませんでした。トムは友達を連れて帰ってきましたし、夫もベッドから起きてきました。夫の父パパイングリッシュと義理の姉エラが訪ねてきました。大勢で食べる夕食は美味しく楽しいものでした。けれどもこの年の私のクリスマスが真実喜びにあふれたものになったのは、主イエスキリストが共におられることを改めて知ったからです。このことこそいつものクリスマスをも、どの年であれ、またどのようなところにおいても、そして誰にとってもクリスマスを素晴らしい日にしてくれるのです。アメン。お聞きくださってありがとうございました。お祈りしましょう。